救い主イエス様が私たちのところにおいでくださったことを記念して、またクリスマスを待ち望む待つ時です。しかし私たちはなかなかこの時代に住んでいて待つことのできない弱さを持っています。どうか私たちが本当にあなたの御子であるイエス様のお誕生を静かに思い、また神様の御業を本当に静かに待つことができるものとさせてください。今日もこの聖書の言葉を通して私たちに語りかけてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちはこのクリスマスの季節、アドベントに、旧約聖書のイザヤ書の9章を通して、9章6節を通してご一緒に聖書を読んでいます。救い主イエス様、やがて、この、ね、旧約聖書のイザヤ書はイエス様がお生まれになる700年前にこのやがて生まれる救い主がこういうお方だよということを予言した、まあ、その中の一節、そこでこの預言者イザヤは、やがて私たちのために生まれる救い主は、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、まあ、この4つの、 この特質を持ったお方としてこの救い主が来られるんだということを語りました。で、先々週私たちはイエス・キリストという方が不思議な助言者だということを読みました。先週は力ある神だという、このイエス・キリストは全能の神だということを読みました。で、今日は3つ目の永遠の父という言葉を一緒に読んで、イエス・キリスト救い主は永遠の父だというこの言葉を一緒に見たいと思います。3つの大きなことをここで一緒に考えたいと思いますが、一つはこのお方は永遠におられる神だということです。二つ目はこの信じる者に神の特権を与えてくださる、神の子供の特権を与えてくださるお方だということです。三つ目は永遠に共にいてくださるお方だという、この三つのことを聖書を通して一緒に今日は考えていきたいと思います。一つ目は永遠におられる神だということです。イエス様が永遠の父と呼ばれているのは、まあ、そういう意味で言うとイエス様がその永遠に父親のような愛と、リーダーシップを持って私たちを導いてくださるお方だという、まあ、そういう意味があるんだというふうに、私も教えられました。で、このイエス・キリストというお方は永遠におられる生ける神として、紹介されています。先ほど司会者に読んでいただいたヨハネの福音書の1章の1節から3節のところにそのことが出てきます。もう一度読んでいます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないと書いてあります。まあ、この言葉っていう、ヨハネの福音書の1章に出てくる言葉っていうのは、これはイエス・キリスト、イエス様と置き換えて、いい言葉ですね。ですから初めにイエス・キリストが、まあ、あった、いた、ね、でイエス・キリストは神と共にいた、イエス・キリストは神であった、でイエス・キリストは初めに神と共におられた、すべてのものはイエス・キリストによって作られたもので、イエス・キリストによらずにできたものは一つもないというふうに読むことができます。初めに言葉があった、あのイエス様の弟子のヨハネがイエス様の存在を、イエス様という方がどういう方かということを紹介するときに一番初めに言った言葉がこの言葉だったんですね。初めに言葉があった、初めにイエス・キリストがおられた、これは旧約聖書の創世記一番初めの一章一節というところを見ると、そこに初めに神が天と地を創造したという言葉から、聖書が始まります。初めに神が天と地を創造したという言葉から聖書が始まります。もうそろそろこの大河ドラマの、平清盛があと2回ぐらいで終わるんでしょうか。そうすると来年はですね、この新島城の奥さんの新島八重の話になるわけですよね。で、この新島八重さんの夫に、後年夫になる新島城という人は、この京都の同志社大学を設立した人です。彼は幕末にアメリカに 密航し中国の船でアメリカに密航して、そしてこのアメリカでビジネスを勉強して日本で、まあ、商売をして一旗あげようと思って、まあ、当時、禁じられて密航したわけです。マカオだったか香港かでその中国船に乗り換えてアメリカにこの行く、その船底で彼は一冊の本に出会うわけですね。でそれが当時日本では五禁制だった聖書に合うわけです。まあ漢文の聖書ですけど当時の人間は漢文が読めますの で一番初めに、まあ昔の文語訳でいうと初めに神天と地を作りたまえりと書いてあるその言葉に出会うわけです。で彼はそれまでもちろん日本人が知っている神というのは八百万の神しか知りません。でその彼がこの聖書の一章一節を読んだ時に初めに神が天と地を創造したというこの言葉に彼は引きつけられるんです。で自分が今まで知らなかったこの天と地を作った神がいるということを聞いた彼は、まあ、衝撃を受けてそれから、どれぐらいだったんでしょうか、何ヶ月かですかね、そのアメリカに着くまでの船旅の間その、船の底でその中国の聖書をむさぼり読むわけです。で彼はアメリカに着くとすぐに、キリスト教会に紹介してもらって教会に行って、そして彼は聖書を学んでこのイエス・キリストを信じるクリスチャンになって、そして、まあ、進む道はあったわけですね。予定通りそのビジネスの勉強をして、そしていろんなことを身につけて日本に帰ってきて商売をするお金持ちになる道があったんですが、彼はその道を選ばずにこの天と地を作った作り主を日本の人たちに伝えたい、この神を知ってほしいと思って、彼はアメリカで神学校に行って学んで、そして牧師として日本に帰ってきて、そしてどこで伝道したら一番いいだろうかと考えて、まあ、当時、この日本は、まあ、今でもあの京都の方に言わせると日本はいまだにあの東京に遷都はしてないので首都は京都だと言われますけども、まあ、京都が当時やっぱり中心ですから、じゃあ京都でこのイエス・キリストを伝える働きをしようということで、あの同志社大学を設立した、まあ、そのきっかけになったのはこのまさしく初めに言葉があったこのイエス・キリストというお方が、聖書が紹介しているイエス・キリストというお方が天と地を作ったお方だ、永遠の存在だということに彼は触れた。でそこから彼の人生が新しくなりました。で聖書はイエス・キリストはどういうお方ですか。このお方はこの天と地を作られた生ける誠の神だ。一章のヨハネの福音書の一章の三節で書いてありますね。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないって書いてあります。ということはどういうことかというと、私たち一人一人もこの方によって作られたんだって言ってるってことです。この方と私たちにはもうものすごく大きな大きな関係があるんだ。で私たちは知らないかもしれませんけども、私たちの人生に心を配り気を配って心配してくださっている神というお方はいらっしゃるんだ。ぜひ今日もし初めて聖書のお話を聞く方がいたら、そのことを覚えてください。あなたのことを本当に愛してあなたをあなたとして作られた神がいらっしゃる。それがこの救い主イエス・キリストは永遠におられる神だということです。二つ目は、このお方は神の子供に特権を与えてくださる方だというんですね。同じヨハネの福音書の一章の十二節にこういう言葉が出てきます。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになったと書いてあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになったとあります。私たちは誰かの子供ですよね。まあ、それぞれの環境で今でもお父さんやお母さんが健在の方があるかもしれません、まあ、あるいはもうすでにお父さんやお母さんがこの亡くなった方もあるかもしれません、あるいはあの小さな時からいろんな事情があってお父さんやお母さんと離れていた方、まあ、いろんなこう状況があると思います。でも私たちはその誰かの子供である。でその、まあ、例えば私だったら、 私の父親は林忠って言ったんですけど、林忠の子供として、まあ、生まれた育った、まあ、23年前に天国に帰りましたけども、まあ、それまで林忠という父親の子供だったんです。で、私は林忠の子供でどんな特権があったかなと、今回このメッセージを用意しながら考えていました。皆さんもどうでしょうか。それぞれのこう親のもとに生まれ、あるいは親のもとで育って、その家で生まれ育った、あのマイナス面もあるかもしれませんけどね、プラス面、こんな特権があったって、どんな特権がありましたかって、ここで聞くと面白いんですけど、礼拝説教でそれやってると時間がなくなるんでやりませんけど、私考えてみたんです。で、まああるとしたらですね、うちは父親はこの18歳でこのシンガポールに、出稼ぎに行ってるんですね、戦前に。そして、そこであの雑貨商をやってたんですが、まあ一回日本がシンガポール占領して、その後でまたイギリスに取り返されて、で昭和17年か18年かちょっと記憶忘れましたけど、そのぐらいで、まあ、英国の捕虜になって、そしてインドに抑留されるわけです。でインドで昭和22年まで、5年間か6年この抑留生活をされて、そして昭和22年 の, あのちょうど今頃でしょうかね、呉の港に帰ってくるんですね。で、まあ、うちの母と結婚して、その後私が昭和30年に生まれるんです。で父はそういう形で、あの外国の生活が長かったので、まあ、英語は非常に堪能でした。あの日本語で喋るとですね、とつとつとしてあんまりおしゃべりじゃないんですが、英語で喋るとうちの親父ってこんな喋れるのかと思うぐらいベラベラ喋るんだね。でそういう人でした。で、まあ、それを買われて、当時の GHQ がまだ解散する前に、まあ、GHQ に入るわけです。まあ、なんかの紹介の訓練がありました。で GHQ が解散した後で、今度アメリカの、米国の空軍の方に配属をされる、確か郵政省からの出向のような形だったと思いますが、そこに行きます。で最終的には横田基地、立川基地がなくなって横田基地に移動して、62歳で定年退職をするんですね。私が中学3年生でした。でそれまで父親の世界っていうのは、要するにアメリカの社会でずっといた。で私が子供の時ですね、まだ、昭和37年で小学校1年生でしたけど、まあ、まだやっぱり、私より前の世代の方に比べたらまだまだいいでしょうけど、それでもやっぱり例えば鉛筆やなんかも まだまだそんなに満足にないような時代、例えばおもちゃにしても、いろんなものがこう満足にない時代で、我が家にはですね、物があふれていました。アメリカ製品があふれていました。私が子供の時に遊んだこのおもちゃは全部アメリカ製のおもちゃで、使ってた鉛筆も全部アメリカ製のもので、このぐらいの季節になるとチーズとかハムがたくさん来るんですね。でみんなアメリカ の, あの米軍からもらってくるもで、まあうちはですから、あの、たくさんもらうので近所に渡したりとか、それからいろんな文房具とかを、まあ、そのアメリカの特に空軍の方たちが、あの私は小学生なんで小学校でぜひあげてくださいって言ってもらうので、まあ、それをあの学校に持ってって、あの校長先生がみんな配ってあげてくれるとかですね、そういうあの生活をしてました。でもしかするとうちの父の子供で特権があったとしたらそういうのかなと、まあ、いろんなことはありましたけど、でも、そんなことがあったかなと、なんてことをこう思い出しました。でじゃあこのイエス・キリストを信じるときにどんな特権が与えられるのか、あの今言ったことなんて大した問題じゃないんです。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになったと書いてあるんです。このクリスマスに生まれた救い主イエス・キリストというお方を私たちが自分の人生にお迎えするときに、私たちは神の子供になるんだ。神の子供の特権の一番大きなものは命です。聖書はそれを永遠の命という言葉で使っています。永遠の命、永遠の命っていうのは単に長くずっと生き続けるっていうことじゃない。永遠の命という命は、このイエス・キリストを信じたときに 私たちの人生に働いて、私たちの人生を新しく変える命だと言います。生きる希望がなかったり、いろんな失敗をしたり、自分の心の汚れに悩まされている私たち、聖書はそのような生き方を罪の生き方と言います。私たちを作ってくださった神様を捨てて自分勝手に生きているその命、まあ生き方で、聖書はその神から、神を離れて生きている私たちはやがて死ななければならないと言います。死ぬっていうことは単に、呼吸が止まって肉体がの機能が停止して、この物理的な命がなくなることだけではありません。聖書は死ぬっていうことは神の前に立って今まで生きてきた生き方について神の厳しい裁きを受けなければならないことだと言うんです。そして神の厳しい裁きを受けて、私たちは清い神様の前に立って、私たちが生きている間に、まあ、思ったこと、言ったこと、やったことの一つ一つについて神様の、清い神様の裁きを受けなければならない。残念ながら誰一人その裁きにパスすることはできません。私たちは神から捨てられて永遠に自分が生きていた時にやったことを後悔し続ける滅びというところに行かなければならないと聖書は言います。よく話します。仏教の世界では地獄というのをある意味で肉体的な苦痛の場所として描いていますね。灼熱、炎熱地獄とかですね、針の山とかですね、肉体的な苦しみの場所として描きます。でも聖書は地獄という言葉を使いませんが、滅びという場所はある意味で言ったら精神的な苦痛の場所。生きていればやり直しってできるんです。でも一度死んでしまったらもう一回やり直しはできないんです。過去に戻ってやり直しをすることはできない。永遠に自分が言ってしまったこと、やってしまったこと、思ってしまったことを後悔し続けるってどうですか皆さん、ね、自分が失敗したこと、誰かに言ってしまったことを思い出すたびに心が痛んだり、ね、でもお互い生きてたりすればどこかで和解をしたりやり直したりすることができる場所ってあるじゃないですか。でも神に裁かれて永遠の滅びに行ったら、それをずっとし続けなければならないということです。それが聖書が言っている滅びってこと。大変厳しい、きついですね。で、そんな人生を生きている私たちのためにクリスマスに救い主イエス・キリストが、神であるキリストが私たちと同じ人として来てくださった。しかもこの王族とかですね、どっか偉いお金持ちの家のお坊ちゃんじゃなくて、誰でも近寄ることができる赤ちゃんとして、そして誰でも探して会うことができる、まあ、当時馬小屋で生まれた一人の赤ちゃんとして来てくださった。そしてそのお方がやがて成人をして十字架にかかって死なれます。聖書はその十字架は私たちが神を捨てて自分勝手に生きているその生き方を清算するために、私たちのその罪を全部身代わりによって死んでくれたんだと聖書は言います。そしてこのイエス・キリストは私たちが勝つことができなかった死を破って復活された。で、このイエス・キリストを信じるならば、私たちはちょうどコンセントを引っこ抜いてしまったら、どんな性能のいいパソコンでも、どんな性能のいい電気製品でも機能しないけれど、でもコンセントに、ね、電源につないでスイッチを入れればそれが機能すると同じように、私たちはこのイエス・キリストという方を信じてもう一回神とつながるときに、その永遠の命の力を体験することができるんだ。私たちのどうしようもない人生がキリストの力によって変えられていくんだ。そしてやがて死を迎えたときに、私たちは神の前に出て恐れる必要はない。なぜか、イエス・キリストが私の代わりに罰を受けてくれたので、私たちは神様に、お前はイエス・キリストを信じてるからいいよと言って、神がを信じる者に用意された新しい天と地、天国に住むことができる、永遠の喜びの世界に住むことができると聖書は言うんです。で、それが 聖書が言っている、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになった。イエス・キリストを信じるときにその永遠の命が与えられると聖書は約束しているというんです。そして3つ目は、このお方は永遠に私たちと共にいてくださると言うんですね。先ほど司会者に読んでいただいたマタイの福音書1章22節23節のところにそのことが書かれています。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマネルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。インマネルっていう言葉はここに出てきます。この言葉は旧約聖書のヘブル語っていう言葉です。インマネルっていう言葉は、まあ、この私たちが教会で使っている新改訳聖書は、訳すと神は私たちと共におられるというふうに訳しています。林氏訳は、訳すと私たちのど真ん中におられる神、林氏訳ね、プライベート訳は私たちのど真ん中におられる神、まあ、これが本当は一番、インマネルという言葉の意味を表す言葉です。まあ、よく私はこの話をします。私たちのど真ん中におられる、私たちの生活のど真ん中にいてくださって、そして私たちの生活や私たちの人生をちゃんと見ていてくださって、そして父親が子供を憐れんだり、父親が子供を愛したり、父親が子供を叱ったり、父親が子供を助けたり導いたりするように、私たちの人生のど真ん中にいて私たちをいつまでも導いてくださるお方だと聖書は言います。まあ、先ほど言いました、私の肉親である父親は23年前、そして、まあ、肉親である母親は12年前にこの地上での別れをしました。まあ、イエス・キリストを信じて天国に行きましたから、やがていつの日か会う時があると信じていますし、いますが、でもこの地上での別れを経験しましたね。で、私も父親として、まあ普通だったら私の方がうちの3人の子供よりは先に天国に行くと思います。多分これは分かりませんけど、でもまあ普通だったらそうでしょう。父親という立場でも子供といつまでも一緒にいることはできないわけです。まあいつまでもずっと一緒にいるのはそれも迷惑だろうし、邪魔でしょうからね。だけどこの永遠の父と呼ばれているイエス・キリストはいつまでも私たちと共にいてください。しかも私たちの生活のど真ん中にいて、私たちといつでも関わりを持ってくださるお方だと聖書は言っているんだということです。英国でメソジストという、教派を作ったジョン・ウェスレーという人がいます。彼が臨終の間際に、彼の周りに集まった、まあ、牧師でしたけども、彼の周りに集まったこの家族に残した最後の言葉というのが残っています。私これ大好きですね。彼はこう言ったそうですね。私たちの人生にとって最高のことは何か、私たちの人生にとって最高のことは何か、それは救い主イエス・キリストが共におられるということだと、まあ、彼はこの最後の言葉の一つとしてその言葉を家族に残したそうです。私たちに人生にとって最高のことは何でしょうか。お金がたくさんあることでしょうか。もちろんそうです。綺麗な家に住むことでしょうか。それは悪いことじゃありません。かっこいい車に乗ることでしょうか。社会的に素晴らしい地位を得ることでしょうか。それもいいでしょう。もういろんなことがあるでしょう。でも何か物がなければ私たちの人生は豊かで最高じゃないんでしょうか。聖書はこのクリスマスに私たちのところに来てくださった救い主イエス・キリストというお方を信じるときに、そしてこのお方が共にいてくださるときに、私たちの人生は最高の人生になると。ジョン・ウェスレーは私たちの人生にとって最高のことは何か、それは救い主イエス・キリストが共にいてくださることだと言った。永遠の父であるイエス・キリストは今日も私たちと共にイエス・キリストを信じるときに歩んでくださるお方。ぜひそのことを私たちは覚えて、このクリスマスのシーズンを過ごしましょう。お祈りをします。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を、 その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神が私たちと共におられるという意味である。私たちの永遠の父である愛する主イエス様、あなたが私たちを、この世界を作ってくださった作り主であることをありがとうございます。そしてあなたはこの世界を作っただけではなく、私たち一人一人の人生に本当に関心を持っていてくださることをありがとうございます。また救い主イエス様を信じるときに、私たちを神の子供としてくださって、私たちの人生を破壊する罪の生き方から救い出してください。神の子供として永遠の命を与えてくださることをありがとうございます。また私たちがイエス様を信じるときに、イエス様が私たちの人生のど真ん中にいて私たちを導いてくださることを覚えてありがとうございます。このクリスマスのシーズン、どうか多くの人たちが本当にこの共にいてくださるあなたを知らずに生きています。どうか一人でも多くの方がクリスマス、各地の教会に足を運び、そして私たちの人生を共に歩んでくださるこの永遠の父であるイエス様のことを知り、信じることができるように導きを与えてください。神様、今日は日本のこれからの将来を決める大切な衆議院選挙が行われています。どうかこの国が本当に真の神であるあなたを信じ、そして本当に神が言われたように神を愛し、隣の人を愛する本当に国となっていくことができますよ。どうぞ投票する一人一人にその賢い選択を与えてくださって、そして本当に神様の御心が行われる国となっていくように、あなたの助けを与えてください。どうぞ、経済重視、効率重視だけではなく、本当にどうか、人々の安全を考え、本当の平和を考え、そして本当に互いに助け合う国となっていくことができるように、あなたを本当に信じる国となることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。